皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。1月2日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は我々が行動しなければです。今年のお正月も関東地方では非常に穏やかなうちに、新年を迎えました。お元気でお過ごしでしょうか。今年はですね、もう一つの番組で申しておりますように、いろいろと政治経済が動いて、政治安全保障が動いて、政治にも大きな転機が来る年だと思います。やはりそれと同時にもういよいよ我々が行動していかないとダメな時だなというふうに気がしますね。私今昭和35年生まれなんですけども、48歳になりますかね今年は。本当に最近その年賀状とか見ておりましても、40代の人たち、あるいはまあ30代後半から50代前半ぐらいまでの人たちでしょうかね、昭和30年生まれっていうんでしょうかね、やっぱり静かに暮らしている人が多いですね。上の世代みたいにもう退職して何かできるっていう自由もないし、で下の世代みたいにですね、まあ昔を知らないってわけでもない、昔を知らなければもう本当に今何にもない混沌の時代しか見えないかもしれませんが、まあある程度秩序のある昔も知ってるわけですね。で昔も知っていて、そしてしかし今の混沌がこうあると、さあどうしたものかなというふうに思ってて悩んでる人がすごく多いような気がしますね。例えばね、いわゆる近代化っていうのありますよね。近代化っていうのは例えばそのね、木造の建物をその鉄筋の建物にして、でまだ世界中同じようなこの文化食生活になっていくような、まあこんなものじゃないですか。日本だとちょうど昭和30年ぐらいからねそれ始まりました。私なんか子供の頃は、まあ、本当にテレビがやっと家に来るか来ないかぐらいの頃からね今日まで来ましたから、いわゆるこの近代化のプロセスっていうのはですね、まあ、形ある部分について、まあ、よく分かってるつもりであります。で同じことをまあ中国もやってるし、でそれからアメリカもですね、昔はずいぶん田舎だったと思うんですよね。アメリカもずいぶん田舎だったんですが、まあ日本にね先を越されたっては起こったんでしょうね。この15年ぐらいでずいぶんなんか近代化進みましたね。昔の羊豪健なアメリカってなんかあんまり最近こう見られなくなりましたね。でヨーロッパもそうですね。イギリス、ヨーロッパ大陸もね昔は本当に老朽化しておりましたが、この10年15年でずいぶん綺麗になる分は なりましたね。中国はそうでしょう。もう見違えるようにねなりつつありますね。まあ中身はともかく形から入るのが近代化ですから。それから中東の諸国もですね、まあいろんな形でね、まあ、近代化進めてるし、中南米もそうですね。中南米なんかも本当に昔はのどかな国だったんですが、ずいぶんね変わってきたようですね。まあそんなこんなでこう世界中こう近代化というのを順番にこうやってますが、さあしかし近代化ってどうなるのって話はね、やっぱりねみんな見てないんじゃないでしょうかね。まあ気づいてる人はもう昔から気づいていて、まあこれは大変なことになるぞと。ですからどの国でもですね、もう一回自然に回帰しようとか、まあ、今で言えばロハスな生活しようという人たちも随分いるんですけども、やっぱりその何て言うんでしょうかね、まだまだ発展途上の国というのは、まあ、そういうことよりもやっぱりそのもっと近代化を進めていきたいと、平屋に住むよりはですね高層ビルに住みたいと、なんかねそういうような人たちがまだまだこう多いんですね。まあこれは発展段階としてしょうがないといえばしょうがないんですけども、逆に言うとですね、日本のようにもうね世界に先駆けて近代化を終えた国はいよいよ我々は行動していかないとですね、次のなんかねモデルってのは生まれてこないんですよね。その昔シンガポールまだ景気のいい頃ですね、シンガポール行った時にふと思いましたが、あの国はやっぱり何をみんな求めて生活してるんだろうってことをふと感じたことがありましたね。まあ、90年代の好景気の頃でね、まあ、どんどんどんどんビルも建つしね、皆さん非常に明るいんですがね、何もないんだね、何もないんだよね。やっぱりその経済的にはその言ってみれば豊かさっていうのはですね、その通帳や投資信託の数字が増えることだけなんだね。通帳や投資信託の数字が増えること以外何か楽しみがあるんですかって言われてもね、いやーなんかあんまりある様子もなくてですね、これはそのうち困るんじゃないかなと思ったら、なんか最近困り始めてんじゃないんですか。なんか国民がですね、なんかその雰囲気変わってきちゃいましたよね、シンガポールなんかもね。まあそんなことをこう見てるとね、やっぱりその ここで、まあ、何かしなきゃいけないんじゃないかなという時に今来たんだと思うんですよ。このままですね、結局出口のないままね、近代化がいいとかグローバリゼーションがいいとか言っていても、どんどんなんかね、唖然呆然とする人が増えていくんですね。なんかその未来が暗くなる人が増えていくんだと思うんですよ。あるところまで例えばですね、まあ、努力をして仮に高層ビルのですね、まあ、事務所に入って仕事をして、それから高層マンションを買ったとしますわね。でもね、電気代も高いしね、そりゃね、いろんなコストもかかりますしね。で、じゃあそこに行ってですね、何かいいことあんのって言うとですね、それはたまに行ってですね、景色見るにはいいかもしれませんがね、いやー、そりゃね、なかなかその面白いもんでもないですよ、そんなことばっかりしててもね。とにかく金をふんだんに使うようなですね、楽しみっていうのはですね、その時は一瞬楽しいんですがね、終わった後ね、寂しくなるね。ああ、これはいつまで続けられるのか、明日も続けられるのかなというね、このね、寂しさをね、感じる世界なんですよ。で、ですからこそね、それ分かってる人はやっぱりね、こう自然の温かさの中でね、自然や人情の温かさの中でね、贅沢を味わうことを覚えるんですね。これはね、あったかいんです。終わってもね、ふんとあったかいんだね。だからこの後味で決まるんですよ。後味のいい悪いで、だいたい食事って分かりますよね。ファーストフードとかなんか食うとね、後味が悪いんだね。ところが本当に美味しい和食とか食べるとね、後味がいいんですよね。いつまでも後味がいいですね。お酒なんかもそうですね。後味のいいお酒はやっぱいいお酒ですよね。で、贅沢なんかもそうでありましてね、金をかけたね、なんか本当にこれ見よがしの贅沢っていうのはね、終わった後が寂しいの。終わった後がね、なんかね、なんかね、寂涼感がね、漂うのね。でもまあ、遠山もだけじゃないですけども、まあ本当に人情あってね、自然と共にいますとね、帰ってきてからも楽しいのね。本当に帰ってきてからも楽しくてね、なんかその辺のね、後味の違いで見るとね、やっぱりこう近代化っていうのはですね、どっかにやっぱりなんか無理があるんでしょうね。ある種のこれ宗教的な、なんかキリスト教的な、宗教的な何かものなのかもしれませんけども、なんか人を孤独にさせますね。非常にこのなんかね、人を孤独にさせて、で、依存心を強くさせるんじゃないかな、結果的には。だから何かにすがっていないと生きられないと思いをね、非常に強くさせるような効果があるような気がしますね。ですからそういうのをやっぱりどんどん、こうね、世界中にこう広めてるわけですから、世界が不安定になることはそれは当たり前でありますし、変な犯罪が増えることも当たり前で、で、ですからこれやっぱりなんとかね、変えないといけないでしょ。つまりその、やっぱり我々が今行動して変えなきゃいけないことは、その20世紀の近代化の先にあるね、新しいライフスタイルというのをもっとですね、堂々と世の中に広めていくということだと思うんですね。じゃあそれはどんなライフスタイルかといえば、もうそれは今でもなく前から言ってるようにロハス的なもんですよね。健康と持続可能性を考えたライフスタイルと言ってもいいし、あるいは私はそのグレートコラボレーションということを申し上げておりますが、偉大なる共生社会ということは申し上げておりますが、やっぱりそういう生き方なんじゃないんですか。後味のいい生き方っていうのかな。なんかこの生きていってですね、この不安感をですね、いつまでもこの長引かせることのないその社会っていうものを作っていかないといけないんじゃないんでしょうかね。で、やっぱこう見てるとですね、このいろんな意味で伝統芸能もだんだん廃れてきておりますし、それからいろんな技ね、その国の歴史の中で何百年何千年として受け継がれてきた技とかですね、あるいは宗教とかですね、いろんな思いっていうものがね、どんどんこう消えていってるんですよね。まあその消した方がいい思いも世の中にあるでしょうね、消した方がいい思いもあるでしょうから、まあ一概に全部悪いとは言いませんけども、しかしやっぱりね、何にもなくなってしまうっていうことはやっぱりね、大きな問題ですよね。ですからこの歴史に対するね、人々の思いもどんどん消えていけばね、さらに人々は根なし草になっていきますからね。これはやっぱりどっかでですね、行動してそういう時代を元に戻さないといけないと思いますね。特に私は今ね、昭和30年代生まれの人はね、本当に頑張らないとダメだと思いますよ。今昭和30年代に対する憧れっていうのがね、まあその上の世代、段階の世代なんかに非常に強いと思いますけどもね、やっぱりこの昭和30年代生まれっていうのはですね、上と下に挟まれまして非常に静かな世代なんですね。昭和20年代の、まあ、段階の世代は激しいですね。で、その子供たちがいる昭和40年50年代生まれもですね、まあ激しいって言えば激しいっていうか、まあ右往左往してるっていうような感じですよね。ですから昭和30年代というのはある意味では非常に整然とした時代で、ですからまあ何て言いますかね、あんまりこの社会に対する大きな不満もないかもしれませんけどね、あんまり大きなエネルギーも出てこないんですね。上と下に挟まれちゃって、私昭和35年生まれですが、ちょうどなんか人口ピラミッドを見ると一番その周辺で人口の少ない時期ですよね。へえと思うんですがね、まあとにかくそんな形で、 とにかくいろんな意味でこのつなぎの場所なんですね。だから我々は行動するとですね、なんかいろんなものは残る。でも行動しないと残らないっていう部分はね、すごく多いと思いますよ。それから昭和30年代生まれこそですね、これからの人生どうやって生きるかをみんな考えないとね、もう夜も眠れない時代なんじゃないんでしょうか。だって年金なんかあるわけないですよね。団塊の世代がですね、全部持ってっちゃいますもんね。年金だって医療保険だってね、それ一銭だって残ってませんですよね。大学行ってそれ感じましたね。大学行ってちょうど大学入った頃、大学紛争の余波がまだちょっとあったんですね。ですから大学紛争で大学はこてんぱんに壊れたんだね、昔の大学っていうものは。だから私なんか卒業するとき卒業式ってありませんでしたもんね。そういうものやっちゃいかんのだって話でね。なんか今復活してるそうですけども、卒業式なんてなかったな。で、あちこちにね、焼け焦げたね、建物なんかまだ残ってましてね。それからまあ、いろんな形で、とにかく、その、ね、時代を振るにつれてですね、まあ、昭和のバブルもそうですよ。それから今回のね、まあ、IT バブルもそうですよ。みんな大体、団塊の世代とその子供たちがね、大騒ぎをしてね、なんかこう、壊してくれんだね。壊してくれた後のね、こう、砂ぼこりもうもうたるところにね、こう行くのが昭和30年代みたいなもんだね。で、もたもたしてると、後ろからまた元気に世代がこう迫ってくるわけですよね。ですからもう年金なんかないでしょ。医療保険なんか、あんなもんは、ねえ、保険に頼っちゃ生きていけないと思いますよ、これから。でも子供はまだちっちゃいでしょう。子供どう育てるかって話があります。それからね、なんかその仕事のことなんか一番いい例だと思いますよ。もう今日日ですね、だいたい50過ぎりゃね、普通のサラリーマンやってるらだいたいどっかで肩叩きですよね。早い人も40代から肩叩きだ。で、もう先が見えたってんで、こう転職してみてもね、まあ、転職先でもせいぜい10年じゃないですか。例えば外資系でもどこでも転職してなんかやろうって言えば、まあ、普通に行けばだいたい10年ぐらいですよね。もうその先はね、あまりこう見えないんですね。しかし、そうやって言ってもせいぜいだから50半ばぐらいまででしょう。50半ばぐらいまでね。じゃあその未来に向けて何か行動できてるかっていうと、いや、それは今が忙しいですから。今が忙しいですからね、こう何もできてない。じゃあ今のこのグローバリゼーションとかですね、まあなんかそういうことでね、もうどんどんどんどんその、まあ競争でいいと思ってるかっていうと、いやー、見てると40代過ぎるとね、あんまりいいと思ってる人いませんわね。まあ自分自身が負け組になっちゃってるからっていうこともあるのかもしれません。そういう人もいるかもしれませんがね。いや、そういうことよりもね、やっぱものすごく違和感感じるんじゃないですか。なんかその昔の頃感じたような、なんかああいう気持ちのいい社会っていうものはどんどん壊れてって、グローバリゼーションとかですね、なんだか言えば言うほどなんかね、社会が糜爛してきて、非常に不愉快ななんか社会になっていくんですよね。この不愉快さっていうのはですね、初めから不愉快なものしか知らない人にとってはね、あまりその、まあ、なんていうのかな、感じないかもしれませんけどね、結構その、整然としたね、すがすがしい時代を知ってる人にとってみればね、すごく居心地が悪いのね。すごく居心地が悪くて。ですから、まあ、だんだんこうやってね、なんかいろんなこと言ってですね、そのグローバリゼーションとかいろんなこと言ってやっていくほどですね、不愉快な世の中になってきますよね、これ。で、職場なんかでもそうですね、非常に不愉快ですよね。そういう人多いんじゃないですか。特にサラリーマンやってるとね、もう官でも民でも関係ないでしょ。もうあるとこまで来たらね、官も民も関係ないんだよね、あれもね。もうだから本当なんか不愉快にですね、毎日毎日とにかくですね、まあ言ってみれば、時間で切り売り、自分の労働を時間で切り売りするような形でね、とにかく椅子だけ温めて給料もらわなきゃいかんと、まあ、そんなことでね、職場にしがみついてる人もこれ多いと思いますね。で、まあ、時たまね、非常に本当に仕事ができて残る人もいますが、まあ、せいぜい50半ばぐらいまでね、普通になんか生きていて、で、その間、本当に忙しいから、畑やるんだったって、なんかそうそう思うに任せないし、畑なんかやったってですね、食に、飯の足しにもならないと思えれば、そんなこともやる気もなくなるし、で、観光とかなんか行ってもですね、まあその時はいいんですけどもね、まあなんか職場に戻ってみればどうしようかって話もなるし、で、家族がいるとですね、転職もなんか難しくて、なかなかね、その行動に踏み切れないし、で、ないせね、昔この、昔の成功体験ありますから、昭和の時代の成功体験ありますからね、なんかそうライフスタイルを抜本的に変えるっていうこともね、なんかこのね、恥ずかしいやらですね、何か気後れするやら怖いやらで行動に踏み切れない人、まあ、もじもじしながらやってる人がね、なんかすごく多いなって感じがしますね。でもですね、ここでとにかく10年、これから10年やっぱりね、これ行動しなかったらね、絶対未来を開けないんですよね。このままやってったらですね、 まあ、団塊の世代も大騒ぎですが、その次の昭和30年代も大体がですね、挫屈してしまいますね。そのままなんかですね、こう消え去ってしまいますね。なんか日本が終わるっていうんでしょうかね、歴史が終わるような本当の形になってしまうんじゃないんでしょうかね。これはやっぱりね、なんか行動しなきゃいかんと思いますね。で、やっぱり難しいことはなくて、何も革命を起こそうと言ってるわけじゃなくて、やっぱりこう仕事のやり方からですね、やっぱりこの、なんていうんでしょうかね、地域の動かし方から、教育からですね、やっぱりそのいい方向に変えていけばいいんですよね。やっぱりもっと我々はですね、幸せというものをですね、もっと徹底的に考えるべきですね。何が幸せなんだろうかということをですね、もっと本音で言う権利を持ってんだと思いますよ。やっぱりその誰かの人の幸、何かの幸せのために、株主の幸せのためにとか言ったって、自分だってどっかで投資信託買ってることあるわけですから、そしたらそのね、自分の幸せは一部入ってるわけですね。ループしてるわけですよね。もっと人は自分の幸せについてですね、率直に考えていいと思いますよ。で、自分の幸せのためにですね、もっと積極的に行動していいと思うんですね。で、それがですね、結局自分の幸せと人の幸せがですね、同じ方向で統合されるようにやっていくのがね、政治なんですよね。人の幸せを求めたらこっちの人が不幸せになるというんじゃ、それじゃダメなんで、人の幸せと他人の幸せを統合させるのは、これが政治の仕事、あるいはリーダーの仕事、まあ、経営者の仕事ですから、やっぱそういう仕事もやっていかなきゃいけないんじゃないんでしょうかね。やっぱり昭和30年代の人はこれから本当にですね、政治でも経済でも私はリーダーとしてなる、ちょうど年回りになってきてると思うんです。まあ団塊の世代もいろいろ言いますがね、団塊の世代から一人首相が出て、団塊の世代じゃないか、もうちょっと下だね、あれ。もっと、もうちょっと、もっと随分下ですね。安倍さんなんて変な首相が出てね、随分味噌つけちゃいましたがね。まあとにかくその昭和30年代生まれぐらいがですね、これからいろんな意味で、リーダーシップを発揮するそういう年回りになってきたと思うんですね。こうした時ですね、もう少しやっぱり横に手を組んでですね、これでいいんでしょうかという話をね、積極的にした方がいいと思いますよね。今まではとにかくね、黙ってるだけのね、昭和30年代だったって感じがしますよ。とにかくね、もう上と下が賑やかですからね、とにかく黙ってたんじゃないかな、昭和30年代生まれの人たちっていうのは。でもやっぱり見てるとね、実力を持った人多いですよね。この非常にね、もう困難な時代に難しい方程式を合わせるっていうことをね、やっぱり現場でやってる人たちが多いですね。で、同時にそれやってても全然報われないしですね、未来が開けない、自分の家族すらどうやって養っていいかわからないという人はね、すごく多いんじゃないんでしょうかね。だからまあ、そういう苦労の中で、心は綺麗になっちゃった人多いですよね。もうなんかあんまりその大言壮語してもですね、現実が見えちゃってるから大言壮語できない。中曽根みたいに全てをね、こう見てみればぶっ飛んじゃってね、全てのなんか因果関係からぶっ飛んじゃってね、言いたいことを言うような、ああいうことはこうできないわけでしょ。ね、昭和30年代生まれの人たちっていうのは。だからそこはやっぱりね、現実もよく分かっていて、で、ある種思いもね、まだしっかりと持ってんだと思うんですね。やっぱりこういう人たちはもう少しね、よく頑張ってもらわないといけないと思いますね。ですからこの、まあ経営にしろ、それから政治にしろですね、やっぱそういう人たちをですね、表に出してくるような仕組みと、やっぱり流れをね、作っていかなきゃダメだと思いますね。で、もう10年何も行動しなかったら日本はね、終わってしまうと思いますよ。いろんな伝統も絶えてしまいます。本当にですね、力なくですね、漂う年寄りと若者ばかりで、亡者の国になってしまいますね。もうそれはもう目に見えてることだと思いますね。で、あと10年も経ったらですね、本当に何もしなければですね、本当にもなんかですね、どっかでガクッと、いわゆる破局的シナリオでですね、国は終わってしまうんじゃないんでしょう、終わってしまうんじゃないんでしょうかね。で、ですからまあ、本当にここの辺でですね、やっぱりその、ね、湧き上がるリーダーが出てきてですね、みんなでこの手を取り合ってですね、行動していかないと難しいと思いますね。やっぱ私はそれが日本再生っていうもんじゃないかなというふうに思うんです。で、今度の日本の再生というのはですね、ライフスタイルの大転換をですね、一番の主眼にしなければいけないと思いますね。どうやって、どういう手法によってね、近代化をするかっていう20世紀の考え方ではなくて、そもそもその近代化に代わって何をですね、人々の幸せの根源としておくかという、その部分からね、考え直さないといけない時代だと思うんですね。でも、発展途上国はですね、まあ、中心国含めて、それはまだ近代化やりたいんですが、それはそれでやっていけばいいと思うんですね。別にそれは悪いと言ってるわけじゃなくて、ただ資源の制約だとか、環境の制約がありますから、それとってですね、やり方を変えなければ決してうまくいくもんではないと思うんです。しかも、その心臓と脳の部分が狂い始めてますから、システムだって自分たちで作り直さなきゃうまくいくはずがないんで、 まあですからね、まあ、それはそれで決して簡単なことではないと思いますが、まあ、とにかく少なくとも日本に関しましてはですね、やっぱりこの辺でライフスタイルをすっかり転換しましょうと、我々の求めるライフスタイルは何なのかということをですね、みんながそれぞれね、本当に生き生き元気に生きられるようなライフスタイルそのものの転換をですね、やって、で、その上でですね、やっぱり政治経済というものを考え直しておくってことでしょうね。やっぱそんなんか価値観の転換ということをそろそろ本当にやらないとですね、我が国は持たないと思いますね。ですからまあそういうことをね、できる人たちを横にこうつなげてね、行動していくのがね、やっぱり今年じゃないかなというふうに私は思っております。やっぱりこのラジオを聴きの皆さんも含めましてね、やっぱ我々が行動していかないとですね、日本はね、潰れちゃいますよ。で、世界も潰れちゃいますから。なんだかんだ言いながらね、みんな日本のこと頼ってんですよ。いろんな技術でも何でもそうですよ。材料でも食料でもですね、量はあんまりできないんですけどね、いいものは大体日本にあるんですよね。で、それからいわゆるソリューションですよね。ソリューションの本当にすごい技術は全部日本が持ってるんですよね。まあなんか、日本人は宣伝が下手だからあんま何も言わないだけで。ですからこういうものをいかにね、上手に活かしていくかっていうことを考えなかったらね、世界は本当は回らないんですよね。まあそういう現実がこうありますんでね、まあ幸いね、素晴らしい人や素晴らしい志を持った人たちはいますから、まあ、これをいかに上手に横に束ねてリーダーシップを作っていくかだと私は思いますね。とにかく皆さんね、この辺は、やっぱりこの辺からやっぱり本当行動しないとね、ダメですよ。もう待っていたってね、水戸黄門もやってこないしね、スーパーマンが来てね、なんかね、直してくれってことはないんですね。やっぱりその大変な中でもですね、何かみんなで行動していかないと、本当に、みんな未来を開けませんからね。まあそういう意味で、俺がやるしかないかなと。皆さん覚悟を決めていただいて、手を取り合って、行動していくのが今年だろうと、そんな風に思っております。とにかくライフスタイルを変えるしかないですね。新しいライフスタイルと生きるための幸せの価値観というもののね、大きな合意形成をね、やり直さないと、次の日本はね、生まれ変わりませんからね。とにかくそこをスタートにね、やっていくことが大事だろうという風に思っております。今年も一年どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、我々が行動しなければということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。